1月14日水曜日、日々の黙想です。詩編79編です。本詩編を読んで思い起こしたのは、国破れて賛がありという言葉でした。この句は小学校か中学校で聞いたことのある言葉です。一応習ったことになっているのですが、詳しいことは忘れました。徒歩の代表作で春望という題の五言律詩です。この後には、白春にして草木不可視と続きます。意味は、国は打ち砕かれても山や川は元のまま、町は春になり草木が茂るということで、戦乱で家族と離散した悲しみと国の存亡を憂える表現とが合わさっているように思います。1から3節に本詩編の状況が書かれています。神よ、国々はあなたの譲りの地に侵入し、あなたの聖なる宮を汚し、エルサレムを瓦礫の山としました。彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたにある敬虔な人たちの肉を地の獣に与え、彼らの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。彼らを葬る者もいません。またバビロンによる国土の荒廃とエルサレムの破壊の中からの訴えであり、民族の嘆きの歌です。五節の主よ、いつまでですか？とこしえにあなたはお怒りになるのですか？いつまであなたの妬みは火のように燃えるのですか？は、災いの大きさと時間的な長さを示しています。これは今、21世紀に起きている世界のある国々、地域の状況と同じではないでしょうか。先だって近くの古隅田川に、白鷺と青鷺が向かい合って立っている光景に出くわしました。彼らは別の種類の鳥ですが、仲良くしているように見えます。しかしこの光景は、餌狩り、水深の浅い川で狩りが容易にでき、外敵も少ないところなので一緒にいると思われます。私がカメラをかざすと飛んでいきました。こういうことには敏感なのですね。この2羽のサギは適度な距離感を持ち、最初から争うことはしないのです。互いに争うことをしなければ生き延びることができ、荒廃することはありません。私たち人間に争いの愚かさを教えているように、冬の寒さの中で立ってくれたように思いました。私たちの救いの神よ、私たちを助けてください。皆の栄光のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。皆のゆえに。ではしばらく黙想の時を持つことといたします。姿勢を正して座ります。自分のペースでゆっくりと深い呼吸をいたします。鼻から新鮮な空気が出入りするのを感じ、精霊に満たされることをイメージしながら静まりの時を持ちましょう。本日も祝福された一日となりますように。